私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。今回は放送第29回、
肉
やっぱり思った
やっぱりそれしか浮かばないんだけど、
肉食いに行こうぜ。
行ってらっしゃい。
一人ぼっち。
いや食べれないしね。
あそうだそうだ
言うてなんだけど食べれないからね。
ほんまやで。
いやなんか毎年に毎年じゃない、毎月肉の日じゃない。
そうですね、毎月肉の日は結構
なんか誰かが毎回肉だから肉食いに行ったみたいな。
そうですよ、お肉屋さんが安くなったりするんですよ。
そっか、
ああ
よかったね。
ブッティはお肉がちょっと苦手なんだよね。
苦手です。
ちょっと苦手なんですよね。
肉の会です。
肉の会です。そして春ですね。
新年度。
新年度。
私小学1年生だ。
はい。本物の新小学1年生のお客様はおめでとうございます。
お客様って言った。
お客様って言った。リスナーの皆さん おめでとうございます。
客か
って
、そうね、新年度ね。何しよっか。
何する。新年度だよ、2018年度が始まるよ。
そうね、何しよっか。さやかをいじり倒したいです。
いつもでしょ。
あのバージョンアップ。
いやしなくていい、しなくていい、もういいもういい。
年度ごとにバージョンアップ。
いいもうこれ以上はいいです。
じゃあさやかが一発ギャグを今年は極める年度にしたいと思います。
いやブッティが
よろしくお願いします。
ひどいなこの人。はい、じゃあ最初のコーナーに移りますか。
そうね、お願いする。
怖い。名探偵コナン激アツ映画特集。
読み方は自由だよね。読み方はね、お好きなようにね。
そう、私の大好きなね、名探偵コナンくんの特集をしていきたいと思います。まあこのコーナーは名探偵コナン大好き声優のさやかこと安藤さやかと、ブッティも大好きなのでね、劇場版名探偵コナンについてトークしていくというコーナーなんですけれども、新コーナーです。新コーナー、
激アツさやかが熱く語るコーナーです。
熱く語ります。
私聞くコーナーです。
あれ聞くだけですか。
聞くだけ。あの合いの手入れるわ。
いや合いの手だ
よ。はいって。
いらないそれはいらないです。
いらないの。
いらないよ。
じゃあツッコミを入れてってあげるね。
ツッコミだけじゃなくていろいろ説明もしてよ君も。
わかった。
本当か、本当か。まあ自信ないな。
自信じゃない自信ないって私が言う言葉。
そうだ私じゃない、私が言う言葉じゃないな。
ところどころ言葉がおかしいけど。
おかしいな、私今日おかしいかも。春眠暁をボイスということでまだ眠ってるのかもしれない。
なるほどね。はいどうぞ。
うわひどい。はい、まず最初はですね、記念すべき第一作目何ですか
何でもないよ。
何ですか。はい、時計仕掛けの摩天楼についてトークしていきたいと思います。
うむ、
こちらはですね、キャッチコピーが、
はい、
真実はいつも一つということで永遠のテーマとなっておりますけれども。
はい、そうですね。はい、今どうぞ進めて。いいからどうぞ進めて。第一作目でごめん、あんまり話聞いてなかったけど進めて。
説明しますと、今ブッティはストップウォッチを押すのを忘れてて一人で大爆笑しているんですけれども、まあ、私がちゃんと撮ってるので大丈夫です。
ラジオが開始してただいま20秒経過。
いや20秒以上経ってる。
あーびっくり。
こっちだよびっくりは。
画面暗くてさ。
いや、
はい、なんだっけ。
はい進めます。テレビアニメ名探偵コナンの大ヒット作ということで、その長編映画が初めて、公開ということになった記念すべき第一作目なんですけれども、こちらは、新一くんの、誕生日5月3日が結構キーワードだったり。
4日。え
あそうだね4日で。ダメだな、頭がおかしいな今日は。
あれと思いながら4日ですよね。
4日の前夜があの舞台になってる。、はい、キーワードになっている、はい、するんですけれども、 はい、で聞く体制ですね完璧に
そうだよ、
マジですか、
マジですよ、
あ、は、はい、まあこのストーリーはですね、まあ第一作目ということなんで本当に初期の、まあ毛利小五郎くんがね、くんがねっていうのもおかしいけど
小五郎くんっていくつだ初めて聞いたよ小五郎くんって
まあ新一がいなくなってすぐの時期ですね、
そっか、
もともとまだいると思ってて新一のもとにあの招待状が届いて、でももうその時にはコナンくんになってたので、やっべどうしようってことで、新一くんは忙しいということで毛利小五郎さんと、その娘のランちゃんと居候のコナンくんがパーティーに誘われて、そこで会った人からいろいろ事件が繰り広げられていく
そうね
ものとなっております。
そこに招待をしてくれた人が建築家だったんだよね。
そうなんですよね。
そう、その建築家の人の招待されたとこ行った後に次々と爆破事件が起きて、
そうですよ、それを小さい体のコナンくんが
そう
なんとか解決をしようと奮闘するんですよね。
そうね、最初の方はさ、その新一として電話に出てたけど、そのコナンとして爆発を止めたのを犯人がその場で見てて、お前は誰だ、まあ、あの新一が出てこないならお前でいいよみたいになって、コナンがそのままね前線で
、まあ、それでね小五郎さんがね新一は何をやっているんだって怒るんですよね。
そうね、
そこでなんか結構、まあ、小五郎毛利のおっちゃんってもうだらしないしもうへっぽこだしみたいなイメージですけど、でもまあそこでちゃんとコナン君のこともランちゃんのことも考えてくれてる優しいお父さんだっていうところが見える映画でもあるんですよね。
そうね、爆発ね、
そう爆破事件、
なんかさ普段のさ普通に流れてるテレビ放送のアニメだと爆発とかあんまないからね、映画だとすごいじゃん。
ああ確かに、なんか必ず爆発があるみたいな
ね、なんかの作品までは常に爆発がすごくて
そう
なんかねハラハラするよね。
そうなんですよね。っていうことで、まあ5月が誕生日なので5月にもちょっと話したいなと思ったんですけど、まあ今回は4月で第1作目になったので、まあその頃にねまでに、まあ、リスナーの皆さん見ていただいて、あ新一くんの誕生日やと思ってくれたら、
今月は 5月です。
え何を言っているんだい
5月4日ね
5月4日誕生日なんで皆さんもお祝いしてください。
うん、
で続きまして第2作目が何でしたっけ、
全然違う話をしていい、
あどうぞ。
さっきのさ5月の4日の話でさ、
はい、
コナン展とかがさなんだっけ、たまにコナンのさ展示会とかあるじゃん。
ありますね。
それでさ特にゴールデンウィークのによく開催とかされてて、で5月の4日の新一の誕生日がすっごいめちゃめちゃ人が来るらしくて、前なんかね知り合いの子が6時間ぐらい待ったらしくて、そうあでも誕生日の日ね、
はいはいはいはい、
前後はそこまでじゃないんだけどみんな誕生日の日に行きたいからって、カフェだったか展示か分からないけど、いやすっごい人気で、すごいみんなその誕生日にちなんで行きたがるみたいな。い
やそれは行きますよ、それ
にしても6時間やばいなと思った。丸どうぞ
以上、うん、じゃあ続きまして第2作目がですね、14番目のターゲット
な、前々回にちょっと話したんだよね。
そうですね、
なんか前々回にここのピフリネットのラジオが20周年、開局20年っていうことで、その20年前にあったことが1998年で、その時にあった映画っていうのが14番目のターゲットっていう話を前ね
したんですよ。
そう、その作品だよ。
その作品です、20年前の作品なんですよ。
そうね、
うわ
懐かしい、懐かしい。どんな作品、
はい、でキャッチコピーは次に狙われるのは誰だということなんですけれども、うん、まあこちらの14番目のターゲットっていうのがですね、トランプ、
うんうん、
トランプの13からだんだんカウントダウンしていって、
じゃらんじゃらんじゃらん、
どういうこと、
わかんない
名前に数字が関連している人が次々と狙われていく、しかも毛利のおっちゃんに関わる人、ということで事件が起きていくんですけれども、
最初は13か、めぐれ警部が13、10増
10増
で13のめぐれ警部が 事件にあって、
そうなんです。しかもその時の十三ってことで、あの13番誰にしようかってことで初めてめぐれ警部、まあ、最初はあのキャストのところはめぐれ警部って書いてあって、はあ、キャストの名前が書いてあったんですけれど、この第2作目で名前が出て初めて名前がわかるっていう。
これってあれかな、映画のために十三にしたのかな、
可能性もあるんじゃないんですか。
へ
ー、まあ、何もそこはまあわからないですけれども、まあ、十三っていうのがこの映画で初めて明らかになりました。
十三な、その後もね、キサキ、
そうキサキさん、
さん
ランちゃんのお母さ ん, 母さん、
そうね、どんどん進んでって、
そうですよ。でアガサ博士、うん、博士の死が分解すると11だからアガサ博士が狙われて、
うん、
で次が、オリジナルキャラクターが19876と続いてって、5がやっぱり毛利小五郎。
いやあれなんだよね、結果なんかその元々は毛利小五郎のその関係してる人が狙われたように見せかけてるけど、実は犯人がその狙いたい人たちがいて、その狙いたい人たちの中に名前に数字が入ってることに気づいて、あのその人たちを殺害するために仕立て上げたのが毛利小五郎の周りの人たちっていう風にわざとしてたんだよね。
あ、言っちゃいましたね。
あ、それ言わないの？
言っちゃいましたね。
そこネタバレか？
あれ？
最後まで行かなきゃいいかと思っちゃった。
あ、まあ犯人は言わないですよ。
それは大丈夫だよ。
犯人は言わないでくださいね。ブッティさん大丈夫ですか？
犯人の名前は一応見てきたから覚えてるけど。
いや、まあ、そこはねリスナーの皆さんが映画を見ていただいて犯人当てゲームを、ゲームというか、
あの頭文字を言えばいい、数字を言えばいい、言わなくていい。言わなくていいよ。
ていうかこの回でね、今ではもうすごい鉄板的なネタになっているハワイで親父側が使われるようになるんですよ。
あー、そうなのね。
そうなんですよ、ハワイで親父が何々を教えてくれたから俺はこれができるんだっていう。
そうなんだ。
テンプレ最初。
へー、よく言ってるよねコナン。
そうなんですよ、ここでは拳銃の腕を披露してくれますね。
でもあれだよね、それ以外にも操縦してた、あ、そうしてないか、
ヘリコプターの操縦は、あの、ハワイじゃない。
ハワイじゃないけど、でも
博物館で子供の時からずっとその操縦の、模型といいますか、
うんうん、
もで模型模型。
そういう時にさ、よくさ、大丈夫で俺は子供の頃からやってるから今も子供だろうって周りに突っ込まれながらね。
そうそう、もう鉄板のネタですよね。
そう、あれがねさ、その時なんだね。
そうなんですよ、この14番目のターゲットで、まあ、俺子供の頃からこの操縦よくやってたからつおいってか。
なるほど。
そうなんですよ、でおっちゃんがなんと拳銃の使い手なんですよね。
なんかあんまりね拳銃得意じゃなさそうだけどすごい腕前なんだよね。
そうそうそう、でめぐれ警部が全然ダメっていうのが分かるっていうね。
白鳥警部もだよね。
あ、そうそうそうそう、
刑事、白鳥、
白鳥刑事、
警部補かな、その時は分かんないけど、
うん、
腕前がねすごいよね。
そうなんですよ、あのヘッポコおっちゃんが。
いやでも柔道もすごいんだよね。
そうそうそうそうそう、
でも試合になると全然だからっていうのがアニメとか漫画であったよね。
やってましたね。
なんか試合に全然勝てなくて緊張するかなんかでできないけど、実際の柔道の腕前はすごいみたいな。
そうそうそうそう、やっぱりあのやるときはやるっていうのがこうやって引きつける魅力なんですかね、
う
ん、
そうですね、小五郎くん。
小五郎くん。
私は新調子です。別に小五郎押してるとは言ってないけど、まあうん、新一推しなのね。
私は新一くんが大好きですよ。
了解です、
了解ですって。
分かった。
ひどいな、
新一くんね。
そう、新一くんが大好きなんですけれども、
うんうん、
まあこの回でなんか世界丸見えで見たことがあるんですけれども、この時にあのコナンくんが、なんていうんですか、人工呼吸の方法、
世界丸見え一滴、
違う、世界丸見え仰天ニュース、あ、仰天ニュースか、
知らん、
があるんですけど、中井さんと鶴瓶さんの番組の中で、なんかコナンの映画を見た男の子が人工呼吸の仕方をなんか教えてくれてたんです、この回で。それを知ってお父さんを助けたっていうエピソードとか
すごいね、
あるんですよ。これなんか見といた方がいいですよ、皆さんも。
すごい、
すごいですよね、
すごい。
はい、ということで名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
はい、番組はまだまだ続きます、後半もぜひ聞いてください。